続メンツー団のウドラジポッドキャスト版
78.6 FM 香川。
すいません、今日最初にお断りをしておきますが、
はいはい、
昨日ほっぺたの、はい、内側を歯で噛んでしまいまして、あれ、ね、あるだろうみんな、
あれ、ね、あれ、あれ痛い、
不思議ですよね、うん、なんか、うん、なんか疲れてかなんかの時
に、なんで噛むんやって、
そうなんですよ、ね、普通に噛んどったらね、うん、もういつも噛んどったらやばいですけど、う
ん、それをかなりぐじって噛んだもんで、今日、まあ、こうやってこう普通にこうお話をしているあの間も、まあ、ちょっとずつ触るわけだ。なんかこう喋りながらね。
あれ、一回噛んだらちょっと腫れるというか、ね、
ちょっとこう膨らんでくるから余計にこう引っかかってくるな。というわけで、噛むかも噛む、噛むいうのは喋りを噛むかもから物理的にこう内側を噛むと同時に言葉も噛んでしまう恐れがありますので、まあ事前にお断りをしておきます。
申し訳ない。
お便りをいただいております、はい、半山大好きさんからです。団長コンさん、長谷川さん、谷本さん、いつも楽しい放送をありがとうございます。本日嬉しい出会いがありましたので報告をいたします。朝の10時頃でしょうか、丸亀城の東側にある城西小学校か、城西か、城西か、城西か、
小学校パラパラあるんでね、
まあ、地元やろ丸亀城、
地元民
はあんま詳しくないですよ、
小学校付近で打ち合わせを終え、はいはい、お堀のそばを通り市役所へ向かっていた時です。お城が綺麗に見える芝生広場を横切り、ね、石垣を眺めながら行こうとしていたところ、はい、あそこ広場やね、丸亀市民広場、
はい、横に長い感じのところですね、
うん、
はいはい、
俺は、まあ、前も言うたような気がするけども、うん、いろいろその行政がいろんなところに広場とか公園とか中、はい、ね、の噴水作ったりとか、植木、はい、いろいろあるけども、うん、まあ、大体、うん、まあ、やるんならやってもええけどっていうぐらいのなんかの、まあ、なくてもええし、まあ、お金余ったんだったらまあまあないより割った方がええだろうぐらいの評価をしとんやけども、はい、うん、丸亀の、はい、市民広場、うんうん、あれだけはの俺は絶賛するぞ。あれはね、丸亀城を、はい、特にその丸亀城の石垣の全貌、うん、まあ、全貌を言うたって 片面だけやけども、を最も美しく見せる公園だ。
要は、
はい、ね、あの場所、まあ、まあ偶然あそこの場所が空いたんかもわからんけども、要は、うん、あの場所に丸亀城を見るっていうのはあんま打ち出してないかもわからんけども、うん、あの公園作ったな、はい、あそこ俺個人的には大好きなんや、
はいはいはいはい、
ほんで、とりあえず、
はい、
まあ、その、
まあ、まあそれは
石垣を眺めながら行こうとしていたところ、はい、いいですね、うん、芝生広場前の駐車場に、たどたどしく切り返し駐車を試みる高級外車を見つけました。車が大きいと大変だなと思いながら見ていると、無事駐車を終えた車内から初老の少しさっぱりとした紳士が降りてきました。ん、もう一度見て、ん、車のナンバーを確認して、ん、13団長やんご迷惑かとも思いましたが、はい、毎日ポッドキャストで聞いているヘビーのウドラジリスナーとしては声をかけずにはいられませんでした。つかつかと団長に近づき、うん、団長ですかと聞いたところ、さっぱりとした紳士より、はいと返していただきました。まあこの辺がの、
は
い、長谷川君とは違うところ返し方の爽やかさがね、
紳士ですからね、
ウドラジ聞いてます、団長に会えた喜びで舞い上がってしまって、はい、これから行くであろううどん屋を聞くこともできずにいたところ、うん、ちょっと写真撮りに来たんですわと笑顔で返していただきました。あの後は学校に行って授業やからね、うん、うどん屋に俺は行く途中ではないんだ、の朝の10時頃ね、今日の出会いで感じたことは1点、はい、団長が写真を撮りに来るほど丸亀城の石垣が素晴らしいことと、うん、団長が非常にシャイで感じのいい人であるということです。まあ2点ですがと、うんうんうん、まあ、この辺りはちょっと長谷川君とは
意気合いに出さなくていいですよ別に、
普段ウドラジで、はい、ウドラジでの傍若無人な言動は自由気ままなゴンさんを抑え込み長谷川さんに後目を譲らせないためにあえてそのように振る舞っているわけで、実は一人の時はとてもいい人なのだと感じました。
いやいや、ダメダメ、そんな一個ももうないそんなの
一言二言しか言葉を交わしていないのに、いい人って分かる団長はやっぱりすごいです。ちょっとここあの大きめにしてエコーでもかけといての。今後も今日あったことを思い出しつつ、うん、ウドラジを聞き団長の言動のギャップを楽しみたいと思いますと、はい、あ今後も頑張ってください、はい、応援してますとい う, あ, のありがたいお便りをいただきます。
ありがたいのですがですが
2点3点ちょっと勘違いされているところもありますが、まあ一つはあれうどん屋に行く途中ではございません。それからもう一つはあの写真を撮りに行ったんですけども、あの丸亀城の写真を撮りに行ったんではないんだ、
はいはいはいはい、
これがね、はい、あの次のインタレストの、
はいねはい
第一特集で、うん、時計台のある風景というのをあの、まあ、学生から出てきたやつを採用することになったんやけども、はいはいうん学生がまあ手分けして2ヶ月ぐらいにわたって香川県中の時計台の写真を もうとにかくあのたくさん撮ってきたんやけども、その中にあの丸亀のあそこ市民広場の一番北の角に時計台があるんや。ほんで普通の人はまあ、あの公園に行ったり、うんまあ、駅に行ったり時計台があるところに行っとんのに、はいうん、時計台なんか全く意識してないやろ。
もう今はないですよね。
記憶
にない、高松の、ね、高松市中央公園誰でも知っとるやろ、
はいはいはいはい、
あそこに時計台があるの知っとるか。
あの噴水のあっちの、南側の方ですかね。
南側の方やけど噴水側ではない、
はい、噴水というか、うん、あの池みたいな方の
池の方ではない、
ほう
えの分からんやろ。
あれ分からないですね。
あの銅像がパ
中央通りが
銅像がいくつかある方、あの小立ち、あの小立ちと真ん中の芝生広場の切れ目あたりに、
はいはいはい、
結構背の高いあのなんかのウッディな
塔
に四角いあの文字盤がついてる時計台があるんや。これをの、
はあ、
あのまあ香川の、
はい、
特にその高松の情報なら何でも持ってこいっていう、まあ
まあ、いう話ですよね、多分
谷本姉さんが、はいはい、今ちょっと遠い目をしてあったっけっていうぐらい時計台ってみんな無視しとんだ。
谷本姉さん近くやんか、うん、職場の
すぐ近く
めちゃめちゃ近いのに、
なんかピンとこんやろ。
でも確かにね、言われてみたらあったかなぐらい
の
感じ、
うんうん、だろ。俺学生がの、うん、高松中央公園 の、うん、あの時計台ですって、はいはい、写真持ってきた時に、はい、あそこに時計台あったかいって言ったの俺。
いや昔と違って時計というかもうね、
うん、
あのスマホで時間も分かるし、時計台でなんか時間探すの、そうそ
う、時間を確認するっていう役割はもうほとんどないね、はい、
そうですよね。
もうオブジェみたいなもんだと思うけども、まあ、とりあえず時計台いうのが香川県内にものすごくたくさんあるんや、はい
は
い
は
いはい、でその中でも、ね、そうこうデザイン性に優れたとか、うんまあ、何か特徴があるとかいう時計台がの、はい、結構見つかったんだ。
まあ、時計台というのはやっぱりね、うん、そういうオブジェについてるイメージはありますから、
うん、そのうちの一つがその、丸亀の市民広場の北の角になんか四角いあのコンクリートみたいな、うんうん、塔結構高い塔が立っとんやけども、その、横っ腹にな、銅像、少女の銅像がくっついてあんねん。時計台の平たい面に少女の銅像がくっついとんや。
銅像なんすか、レリーフじゃなくて。
レリーフでなくて
銅像が、
銅像が何かの形でこうまあまあちょっとこう設置くっついとんや、あのちょっと少し高いところに、でその少女がなんか手の上に小鳥がこう乗ってて、でまあ後ろにこう花があって、タイトルが花と小鳥やった、
はい、まあもうそのままですね、はいはい、
でほんで、うん、あの定時になると音楽が流れる、
はい、
ほうほう、たまたま俺が、うん、そちょうど10時前ぐらいに、はい、その時計台か時計塔の写真をどの角度から撮ったらええかなと思って、うんうん、そこら辺を、
はいはい、
うろうろで写真を撮りよったら10時になって音楽が流れてきた、
は
い、というその時計台を取りに行ってたという、ことです。まあまあお城は一応まあバックにしては取りましたが、まああの丸亀の市民の方は時計台、もう一つはあのマルタスのすぐなんか市民のなんとか施設みたいなやつがあるんだ、新しくできたやつ、あのなんか道挟んで斜め向かいにも、 ライオンズクラブだったかロータリーだったかがこうあの、はい、寄贈した、はい、ちょっとこうデザインした、うん、あの時計台がある、うん、まあ、改めて見るとね、ほうって思うけん、まあ、今度、ね、あの
案外うん、たくさんありそうですね。
な、
ね、
すごいのもいっぱい見つかったからね。まあちょっとインタラスト楽しみにしといて、写真だけやけどね。
続メンツー団のウドラジポッドキャスト版ポヨヨン。Hey say レタカー。Hey say
レタカー。Hey say レタカー。わけわからん。
ホームページ見てね。
平成レンタカー。
平成レンタカー。平成レンタカー。平成レンタカー。
毎週土曜夕方6時15分から放送中の続メンツー団のウドラジでは、皆さんからのお便りを募集しています。 FM 香川ホームページの番組メッセージフォームから送信してください。うどんにまつわるお話やメンツー団に伝えたいことなど、たくさんの楽しいメッセージお待ちしています。
ほんでの、
ほんで
その丸亀で取材、あ、まあ、その写真を時計台を2つぐらい撮って、はい、で学校にいて、はい、まあ、授業をしたんやけども、はい、まだその撮り直しだとか、うん、それから撮り忘れみたいなやつを、うん、カバーせないかんから、はい、で、その1週間ぐらい後に、うん、1週間ぐらいで1週間前か、うん、あの多度津の、
ほう、うん、多度津、
東陵公園、
はい、東陵公園言うたら、うん、
あそこにすごい、うん、あの得意なというか、
はいはいはい、
あの珍しい大きい時計台があるという情報を得て、
う
ん、ほんで撮影に行ったんや、うん、東陵公園は知っとるよの、
はい、
まあまあ誰でもとは言わんけど、まあまあ、有名な公園やから、ね、多度津の公園といえば東陵公園やから、でその東陵、
すいません、名前しか知らない、
あ、ほんま、
まあ、どこにあってどうなんか全然僕も、あの実は
少林寺拳法の、
あ、はい、
少林寺総本山の、
はい、
あそこの、あそこの上だ。
あ、そうかそうか。
ほんだけん東陵公園行くには、うん、あの少林寺の横を通っていくんや、
はい、
で上にこう上がっていく
山ですね、う
ん、
はい、
ほんだその山の上に、うん、あの東陵公園の塔は桃、
うん、桃、はい、
陵は、うん、
小里
編に、
はい、小里編ですね、はい、
土葉、はい、久し
ぶり
急みたいなやつあれの、その東陵公園の、うん、東陵公園といえば、うん、一太郎やいの銅像、
はいはい、
これが、うん、まあ一応、うん、セットになってこう知られとるわけよ、はい、
うん、
なんかあの、まあ、物語はなんか探して、
はい、
なんか知らんけど、
そうね、そうね、説明する、
息子がどっか行くのに、ね、おばあちゃんが出てきて、うん、一太郎やいとかで言うたいう話や、
はいはい、そんなだけの物語ですか、
そういう、もう感動的な話やな、きっとのそれがこう銅像になったり、うん、
はい、
でそこが展望台になってて、
多
度津の、あの、今治造船とか、
あ、そう、見下ろせる
の見下ろせる瀬戸内海とか、まあ、その見下ろせる、まあまあ展望台としてはとても有名な、はい、多くの人が、うん、上上がったら、
はい、
駐車場に車を止めて、はい、で一太郎八重の銅像の方に行って、うん、展望台に行って、
あ、で、
ね、で、まあまあ、向こう海かな、うん、ま、町とかの工場を眺めて写真撮って、
わかります、
そのまま帰るんや、
はい、
時計台、
ほう、時計台
スルーするんだ、ほとんどの人が、
まあ、時計台を見には行かん
です、
うん、
知らないです、どこ
に、あのな、うん、駐車場に車を止めると大抵順路みたいな感じで、
あ、まあまあまあ、そうですね、
あの一太郎やいのどうぞこっちですよみたいな感じで、
はい、
も
う、
だからみんなあっちに行くんやけども、
は
い、そっちに行かずに、
う
ん、駐車場の奥、
ほう、
あの奥にちょっと下っていく階段があるんやけど、その階段がなんかあの 木で周り覆われて分かれへんねん、とにかくそこを降りていくんだ、
ほう、
降りていった先に、
うん、何があるんですか、
まあ一段下のちょっと広場みたいなのがあって、うん、あ、まあ、
そこにも広場が、はいはい、
そこに、うん、あのカリオンっていうの、
カリオン、はい、ほう、
あの建造物から音楽が出るっていうか、楽器のことをカリオンっていうね、そのカリオン時計、メロディー時計って書いてあったけども、白い足が4つあるみたいな、あのなんかあの電波塔かなんや、白い足、鉄骨の足が4つ斜めにシューって上にこう細くなっていくみたいな、なんかあの
鉄
塔タワーみたいなのがドーンとあって、それがまあ多少装飾はされてるんやけども、 1日に何か4回か5回ぐらい、それから春夏秋冬で曲名も変わると音楽がそこからこう流れるっていう、
はい、それはどこに流してるんですか、うん、あのまあ周りにだ
多分多度津中に聞こえる流れよんのか、そのエリアだけ聞こえるのか、丸亀聞こえんだろ、
聞こえないです、
絶対聞こえんだろ、
はい、そこまで聞こえたらすごいことになりますよ、
うん、ほんならそこはそこで景色がものすごく、はい、まあ、いいし、向こうは飯の山が見えるし、後ろを振り返ったら松林寺の総本山 あの建物が見えるんだ、
どっちかと南あの、うん、南東とかのそっち向きに空いてる方かな、
北東か南東か、まあ逆やから
北東と南東、
まあまあ東っぽい方向を向いとんや、
あの山のそうね、うん、そう山の方ですよね、はい、
ほんでその写真を撮ったら11時半頃になったんや、うどん食べる時間や
うどん食べる時間やん言われたら、まあそうそうです、まあまあまあ昼ですわな、お昼時ですわ、
ほんで、はい、うどん屋に行ったんだ、
もうすぐ近くありますよね、一軒ね、すぐ近くにあのね団長のあの教習の味の
そうそう、ね、あるね、
ありますね、
まあ、久しぶりの、はい、あの平野屋に行ってまいりました
、はい、そうですね、教習あのもう、
う
ん、あの若かりし頃のね、
あのなんていうか
本での、はい、あの平野屋のおかみに、
はい、
今東陵公園で、うんうん、はい、時計の写真を撮ってきたんや言うて、はい、なんで突然ここに来たかいう理由を一応こうの、まあ、報告しとかんかったら何かの妙な意図があると思われてもいかんしの、
それは大将にですか、
いやいや違う
大将じゃない、
ちょっと待って、
大将ですか、
容器編集家
の人どっちかというと、ね、今何リスナーの方はちょっと何のことやと思われてると思うんですか、
理由付けは大将に必要ですよね、
ちょっと待って、脇道に行くならちょっと本線の話がこれ一番大事
なの、ちょうど若かりし頃 の, あの青い春の頃のね、
何
えやないっつだ、今話題の中心は伝えるべき情報は、あの東陵公園のカリオンの時計が、
ね、その話ですよ、
どれほど地元の人に知られているかという話に今
よくわかりますよ、はい、
持っていこうとしたの、ほんで聞いたんだ、はい、時計、
まあ、
写真を撮りに行った、はい、あの麓の、はい、もう数十年営業している平野屋だぞ、
はいはい、
ほんで、うん、ほんで写真撮りに行ったんやって言ったら、あんなとこに時計あった？これや。だ、はい、からいかにこの時計台というのが作った時はものすごくみんな思い入れがあって、それなりにお金もかけてデザインアップした時計台、まあそうでないのもあるけども、という時計台なのに皆さんあまりにもないがしろにしてないかという話や。
そうですよね。まあ確かにね、そう言われてみれば。
うんうん、
昔のほら高松駅の
なんか今超安心してません、
ね、あのちょっとあうまいことやった
油断したらダメですよ、
ね、やっぱりの、うん、平野屋の刻みうどんは、はい、あれ天下一品じゃわ、
何か刻まれたんですか、
いやいやいや心に刻むんでなんかそうでなくて
味だけじゃなくて教習とかあの精神の頃の
ビジュアル、
そういう話じゃなくて
前から言ったけど、まず俺はとにかく刻みうどんは割と好きなんやけども、はいねはい、香川県中で刻みうどんをメニューにちゃんと置いている一般店ってかなり少ないの、
そうですね、
はい、刻みじゃなくてもきつねとか、ね、
本当にちょっと老舗の一般店とかじゃない、
そう、ね、そうそうそう、ないですね、もう昔は俺はあのうどん坊の本店の刻みうどんが大好きやったんや、まあ、ただしゆず抜きだったんやけども、ほんだらあそこなくなったんだメニューが、なんかのリニューアルしてでちょっと俺のテイストでなくなったみたいな、俺の好きなメニューがのことごとくなくなっていたから、ほんでまあ最後に残っとんのがもう平野屋の刻みうどん、これはとにかく緑色のネギ、あの普通うどん屋のネギは丸いこうちょっとこうち、まあ、ちっちゃい細かく切ってあるんやけど、そうでないやん、あの和食かっていうような、はい、こうちょっと細く
斜めにちょっと長細く切る、
斜めにこう切った、それも白いところが入ってない、もう綺麗に緑のやつがパーッとそれ美しくこう並んどる横に同じぐらいの長さの、はい、 あの刻んだ揚げ、上品な味付けなのか、微妙な、あんまり味がついてないけど、なんかついとんちゃうけど、微妙なとこ、あれ、今思い出したけど、多分あれはの、あそこの揚げは、讃岐うどん界の、讃岐うどんの揚げ界の大道ドリンクや。のそこついてくるかっていうこの微妙なところをね、だしはね、サルキュドン会のだしの大道ドリンクは、はい、あの大島屋からね、
はい、
あのとにかく美しいな、
は
い、
まあ、
それからあの、うどんの一玉の量が、はい、もうガツガツしてないが、
ほうほう、
昔のママの何気ない丼の中に、まあ、まあ程よく、
程よく
こう収まっている、
ね、あの一玉の大きさがね、昔はやっぱちょっと小ぶりでしたからね、
うん、そうそうそう、もうセルフのうどん屋にいたら、はい、もう大と天ぷら2ついつも食べてますいう人には物足りないぐらいの量なんやけども、
はい、
あれに慣れてくるんだ、うん、これが、うん、ほんでまただしが、うん、もうあの和食の粋を極めただしとか、うん、そっちの方に行ってない、うん、田舎風の、うん、その田舎の製麺所でなくて田舎の一般的の、うん、
はいはいはい、
こうだし改めてね、ほんで、あの、なんかあの、ちょっと量が、俺は、がもう、にしろなんしろ、大の天ぷら二つ組やから、量が多分少ない。
どんな組やねんって話だけど。
だろうと思って、なんかあの、サイドメニューを探したら、おにぎりと稲荷って書いてあったんやけど、ショーケースに並んでないねん。おにぎりあるけど、おにぎり、見えんけどおにぎりあるんって言ったら、うんうん、あのおにぎりは言うてくれたら握るよって言う、ほんで頼んだら、また握ってくれたからこれがまた、これが素晴らしいよ握り、はい、このの、あの平野屋の、
はい、
刻みうどんとおにぎりの、うん、コンビ、これ今俺の中であの田舎の町中の一般店の、うん、最高峰にあると
。刻み、いやもうね、
ちょっと褒めすぎちゃう。
え、
まあまあまあまあま
あ、あそこの、はい、ほんで、うん、この話をついこの間、うん、あの西日本出版の内山さんと、はい、それから、はい、あそこ の、 あのいつもあの仕事している編集 の、うん、あの松田さんいう人と、うん、そのあと何人かを、
はい、
そこでその話をしとった、はいはい、ほんだらもうすぐにそのスマホでね、
はい、
平野屋の刻みうどんの画像を探すんやけど出てこんのよ、
は
い、ほんで平野屋といえば言ったらもう肉うどんばっかりの、みんなやっぱり肉うどんを注文しておるらしいの、肉うどんがどうもあの一番人気らしいんやけど、あんなに長い間やってて、ほんでまだあの刻みの素晴らしさに多くの人は気づいていないという、まあそういう刻みうどんなんや、
余計喋るな、
必死ですよね、やっぱ
なんか口の中感動る割にはね、饒舌にね、
そう、
ええ、それね、あの、まあ、ずっと昔から聞いてる方はね、うん、あのなぜか分かると、
うん、といううどん屋情報を一本入れて、
はい、
本当はあの、うん、団長が数多く通った、
うん、はい、そうですよ、
今年
途中でしたから
上半期、の、うん、あの情報を流す予定でしたが、
はい、じゃあ終わろう、
え、終わるん
終わろう
続メンツー団のウドラジポッドキャスト版、続メンツー団のウドラジは FM 香川で毎週土曜日午後6時15分から放送中。
You are listening to 78.6 FM 香川。